強く思わされたことがありました。それは、この長いキリスト教会の歴史の中にあって、2000年近くあるわけですけども、その間に私たちが、この聖書からどれだけ離れていったのか、ということを気づかされたということです。聖書の神様を、どれだけ私たちが否定し続けてきたのか。私は神を信じていると言いながら、その聖書の理解において、その信仰の歩みにおいて、この神をいかに否定し続けてきたのか。そんなことを考えさせられるものでありました。クリスチャンである私たちは、神の御言葉をしっかりと保ち、それを曲げることなく、神様の命令に従って歩んでいくという責任があります。この御言葉を否定し、それをねじ曲げて、自分が言わせたいと思っていることを聖書から言わせるような、そんな行為というのは神に対する反逆以外の何者ではありません。しかし、ここ数世紀、クリスチャンと呼ばれる者たちは、多くの機会にそんなことをし続けてきました。この御言葉の信頼性というものを否定し、その御言葉の内容を変え、私たちが理解できること、私たちが信じることができること、それだけを信じようと。そんな流れがここ数世紀続いてきました。それは結果的に何をしたのかといったら、神様をその主権者たる王座から引きずり下ろし、私たち人間をその王座へとつかせた、そんなような行為でしかありません。ある人たちはこの聖書を見て、私たちは奇跡なんて信じることができないんだと。それゆえに聖書から奇跡をすべて取り除いて、まるでこの本が、この聖書という本が神様からの啓示を記するのではなくて、人間が想像で作り出した何か神話のような、または空想に満ちた、そんな本であるかのように取り扱う、そんな人たちまで出てきました。また、別な人たちは、その逆に、まるで神様が、ランプの精のような、私たちが何か特別なことをすることによって、また特別な言葉をかけることによって、まるで3回こうランプをこすると、ランプの精が出てきて、あなたの願い事を何でも叶えましょうなんて言ってくれるような、そんな神のように取り扱って、信仰生活を送っていこうとするような、そんな人たちだったら現れてきました。このような流れというのは、ここ数年に始まったことではありません。18世紀、19世紀、そして20世紀と、私はその過去数百年の教会の流れというのを見てきたときに、そういった人たちが実はキリスト教会の大半を占めていっているような、そんな現状に気づかされるわけです。パウロはこのような時代がやってくるんだということを私たちに教えていました。第二テモテの三章の二節から五節までなんかを読んでいくと、このように書いてあります。自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、経験の形をしていてもその実を否定する者になるからです。こんな人たちが現れてくるんだって、世の終わりには。また続けて彼が言うのは、 パウロが続けて言うのは、4章の3節4節、第2テモテの4章の3節4節なんかを見ると、こんな風に言います。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。パウロはそんな風に私たちに教えていました。この本を読んでいたときに、この資料を見ていたときに、心から思わされたのは、そんな時代が今来てるんだということです。新約聖書の中には、たくさんの警告があります。偽教師に対する。偽教師の到来に関する。クリスチャンたちが神様の真理から耳を背け、彼らの間違った教えへと、向かっていく、そんな警告がたくさん出てきます。私たちが理解しないといけないのは、私たちの周り、この住んでいる世の中が私たちを神から遠ざけようとしているだけではなくて、実は私たちの周りにも、クリスチャンという名を語りつつ、私たちをこの御言葉から逸らしていこうとする者たちがいるということです。彼らは真理を私たちから奪い取り、私たちを間違った方へと誘っていこうとする、そんな者たちであるんだと新約聖書は私たちに教えます。今日私たちはユダの手紙というところから御言葉を見ていこうとしています。このユダの手紙というのは、一世紀のクリスチャンたちがこのような状況、つまり偽教師たちが実際に現れ、彼らを惑わしていた、そんな時に書かれた手紙であります。予告されていた偽教師たちが実際に現れていたんです。そして、教会の中にあって彼らは信者たちを惑わしていました。この手紙は、そんな偽教師たちに焦点が当てられています。そして、この手紙を受け取ったクリスチャンたちに、ユダは、そんな教師たちがいる、惑わされてしまうような世の中にあって、こんな神様から離れさせようと私たちをする、そのために人々が熱心な時代にあって、どのように生きていくのか、クリスチャンとして、何を願って生きていくべきなのかということを教えている、そんな手紙であります。同じように私たちもそんな時代に生きているわけです。不正に満ちた。不道徳に満ちた。不義に満ちた。そんな時代に私たちは生きています。でもユダは私たちに教えるんです。そんな時代に生きていても、私たちを救ってくださったこの神を信頼することができるんだって。そして、私たちを救ってくださったこの神を、こんな不正に満ちた時代に生きていながらも、私たちは礼拝し続けることができるんだって。ではそのことを私たちに教えてくれています。今朝、私が心から願うことは、皆さんと一緒に、なぜこのような時代に生きていても私たちがこの神様を信頼することができるのか、そしてなぜこの神様を私たちが礼拝すべきなのかということを皆さんと一緒に考えていきたい。そしてそれによってこのユダの手紙の一番最後にユダが記しているように、なんて書いてあります？一番最後、アーメンって書いてありますね。私自身もそのことを、つまり神を信頼し、神を礼拝して生きるんだということに対して、心から、アーメンと言って、それを実践して生きていくことができるように。そのことを皆さんと一緒にすることができれば、素晴らしいと心から思います。御言葉を読みたいと思います。ユダの手紙の24節、そして25節です。ユダはこう記します。あなた方をつまずかないように守ることができ、 傷のない者として大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエスキリストを通して永遠の先にも今もまたよいよ限りなくありますように。アーメン。さっきも言ったように、この手紙は偽教師たちに関することがたくさん記されています。そしてその結末として、私たちは多分この聖書の中でも最も素晴らしいということができるような賛美っていうんですかね、称栄なんていうふうに言うことができるんだろうと思いますけれども、を見ることができるわけです。神様を称えるその言葉を。危険が、クリスチャンが生きていく間にあって、生きていくその人生の過程にあって、様々な危険が実際にあるんだということを、ユダはこの手紙の中で記していながらも、この手紙の結末にユダは読者たちに対して、神の前にいつか立つことができるその希望について、その確信について教えているわけです。それをもって神様を称えているんです。でも一体なぜそんなことができるんでしょう。危険に満ちてるじゃないですか。人々は私たちを惑わそうとするじゃないですか。そんな中にあって、なんでこんな希望を持って、こんな確信を持って神の前に出ていくことができるんでしょう。神を褒め称えることができるんでしょう。その理由がこの称栄の中に、この賛美の中に隠されているんです。原文を見ると、この24節の一番最初に出てくる言葉は、できる方にというその表現になります。この24節の一番最後に出てくる言葉、可能な方って、それをすることができるそんな方って、まず最初にユダはそのことを言うんです。つまり、なんでこんな確信を持つことができるのか、なんでこんな賛美を偽教師たちがたくさん出てきて、危険に満ちているこの世の中にあってなすことができるのかって言ったら、私たちはこの可能な神様、すべてのことをすることができるその神様を知っているからだって言うんです。一体神様は何ができるんでしょう。この神様はその危険に満ちているこの世にあって、私たちを、神様を心から信頼し、この方を信じ、この方に従って歩もうとしている誠のクリスチャンたちをしっかりと守り、導くことができる、そんな方であるんだって、まず最初に彼は教えているわけです。この世にある問題の究極的な解決はこの神様にかかっているわけですね。だって神様はできる方なんです。何でも。ユダは24節でまず私たちに、私たちは神を信頼することができるんだと。だから賛美することができるって、そう教えるんです。じゃあ一体なぜこの神を信頼することができるのか。一番目が今言った、私たちはこの私たちを危険の中にあっても守り続けることができるその神様を知っているから、だから信頼できるんだ、神様に信頼することができるんだ。ユダはそういうふうに私たちに教えるんです。このふうに書いてありますね。あなた方をつまずかないように守る方が、守ることができる方って、この守るというふうに訳されている言葉、実はこの手紙の中に2回守るって訳されている言葉が出てくるんです。それは1節と21節のところに出てくるんですけれども、21節のところは保ちって書いてあります。その言葉は1節のところでは守られているって訳されてますよね。とは違う言葉が使われているんです。その最初の1節と21節は同じ言葉なんですけれども、この24節は違う言葉が使われているんですね。何がどう違うのか。一節と二十一節の 法話で使われている言葉というのは、守るとか保つという、そういう意味があるんです。その通りなんです。けれども、ここで24節で守るというふうに訳されている言葉というのは、もうちょっと深い意味があるんです。具体的に何から守るのかということを示唆する、そんな言葉が使われているんです。それは何かというと、危険から私たちを守る。そんな時に使われる言葉なんです。実際に現れている危険、また隠されている、秘められている、そんな危険、そのすべてから私たちを守ることができるんだって、そんな風にユダは私たちに教えるんです。その方って、さらに読んでいくと、このように書いてあるんですね。つまずかないように守ることができるからって。何から守るのかって言ったら、そのような危険があることによって私たちがつまずいてしまうことがないように、しっかりと立たせてくださることができるその方っていうわけです。このつまずく、つまずかないようにっていうふうに書かれているこの言葉、実はこの言葉は新約聖書に一回しか出てこないんです。ここでしか。けれども、このつまずかないっていう言葉の反対の言葉、つまりつまずくっていう言葉は4回使われています。その4回すべてが、ヤコブの手紙の 2-10、3-2、第2ペテロの 1-10、ローマ人の手紙の 11-11 で出てくるんですけれども、この言葉4回。それらの言葉すべてがどんなつまずきのことを指すかって言ったら、神様の前に歩いていて罪を犯してしまうような、そんなつまずきなわけですね。つまり、神様がこの道を行きなさいって言っていて、そうやって歩いていってにもかかわらず、何かの原因があって、私たちがこけてしまうような、転んでしまうような、神様の前に罪を犯してしまうような、そういった道徳的つまずきのことについてここで言ってるわけです。ユダがここで言うのは、私たちの教えるのは、神様はこのような危険に満ちた世の中にあって、偽教師たちがたくさん出てきて、私たちに間違った教えをしているにもかかわらず、その中にあっても私たちがつまずくことが全くない。そのように守ってくださる。そんなことができる方なんだっていうんです。揺るぐことなく立つことができる。そんな風に訳すこともできます。両足でしっかりと立っているがゆえに、どんなに押しても揺らぐことがない。そんな風に神様は私たちを危険から守ることができる方なんだった。神様そんな方なんだって。だから私たちはこの危険の中にあっても信頼できるんですよって言うんです。神様がどんなに私たちを危険の中を通らせようとも、私たちは神に信頼して、しっかりと立って、神の前に忠実に歩んだことができるんだって。神様それをできる方なんだって。神様は、神様が願っていることをなすことができる方ですよね。だって主権者だから。神様の始められたその働きを最後まで完成することができる。まだ完成される方ですよね。途中でやめたりしないですか、神様。そんな方を私たちは信じてるんですよって。だから、ユダは言うんです。私自身も気をつけて、しっかりと神の愛のうちに自分自身を保たないといけないけれどもって21節に書かれてますけれども。でも、それがなすことができるのもすべて神様がこのような可能な方だからって私たちを守ることだ。信頼せずにいられますこの神様、私たち。こんな神様知ってるんですよ、私たち。二番目にユダが言うのは、私たちが神様の前に受け入れられることを知っているから、だから私たちは神を信頼すべきなんだって言うんです。神様は私たちを受け入れてくださる。24節、続きを見てください。このように書いてあります。傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方って、 単に神様は私たちをこの地上での生涯のうちに危険に満ちているこの世の中にあって、その危険から私たちを守ってくださって、しっかりとまっすぐに立って神の求めておられるその道を歩んでいくことができるようにしてくださる方ではなく、だけではなくて、神様はその結末、つまりいつの日か必ず神様が私たちを守り通してくださればゆえに、その神の前に正しいものとして立たせてくださるんだということを保証してくださっている方なんだ。そんなふうに言うんです。だから私たちは神を信頼することができるんだって。一番目が、この最初のやつが私たちの生きている今のこの生涯のことを言うならば、ユダはこの二番目のところはどこを見ているかって一番最後を見ているわけですね。生涯終わって神様の前に出ていくその時。詩編の著者は、悪人は神の御前に立つことができないというふうに私たちに教えていました。けれども、その反対に、ここでユダは、私たち、神を愛する者は、神の前に立つことができるんだって。立ち続けることができるんだって。神によって、選ばれ、神によって召され、神によって清められ、神によって守られている私たちクリスチャンは、必ずいつの日か、神の御前に、汚れのないものとして、その栄光のうちに立つことができるんだって、そんなふうに教えてるんです。ここでの、この表現というのは、明らかに、この世の終わりに、神様が私たちクリスチャンを裁くその御座のことを指しているでしょう。その時にこの神の御座の前にあって私たちクリスチャンは神様からこんなふうに言われるんです。あなたたちは清いものであり、あなたたちは汚れのないものだって。だから私と共に居続けなさいって。神の前に受け入れるものだ。ここで使われているこの言葉、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方っていうこの表現っていうのは、二つの箇所を私たちに思い起こさせます。それは、エペソの手紙の一章の四節と、コロサイ人への手紙の一章の22節です。この両方で非常に似た言葉が使われているんです。その両方でパウロは私たちに何を教えているのかといったら、この、信者たちを、クリスチャンを神様の御前に傷のない清いものとして立たせること。それが神様が私たちを救ってくださった目的なんだというんです。それがこの救いの御業の目的であるんだって。ユダによれば、神様はその目的を必ず成し遂げることができるお方なんだって言うんです。神様が選び、神様が義とみなしたその者たちは必ずこの神によってその御前に傷のない清い者として立つことができる。それをしてくださる方が神様なんだって。その時に喜びが伴うことというのを私たちにユダは教えています。大きな喜びを持ってって当然ですよね。だって神様が私たちを義と見なしてくださるわけですから、神様が私たちに一辺の汚れもないって、神の前に受け入れることができるそんな傷のないものなんだって言ってくださるんですから、私たち喜びに満たされるのは当然です。この喜ぶ、大きな喜びというふうに訳される言葉っていうのは、時には楽しみなんていうふうにも訳される言葉です。またマタイの福音書の中ではこの言葉、喜ぶっていう他の言葉と一緒に使われていて、喜び、踊るなんていうふうに訳されているところがあるんです。わかります皆さん。そんな大きな喜びなんです。喜びにあまりにも満たされるがゆえに、私たちも踊らずにはおられないっていうような、そんな気持ちにさせられるような。実際に私たちが黙示録なんかを見たとき、特に黙示録の後半、特に19章なんかを見たときに、そこでもこの言葉が使われているわけですけれども、いかに 神の前にある生徒たちが、この神様を賛美し、喜んでいるのかというのを知ることができますよね。それなんです。ユダが言うのは。それをさせてくださる方なんですよって。それができる方なんですよって。神様は、神様が願っていることを確実になすことができる方だって。そのために神様は私たちを守ってくださり、そして神様は私たちに保証を与えてくださっているんです。絶対に、いつの日か、必ずあなたは私の前に清いものとして立つことができると。第一ヨハネの三章のところで、皆さんよくご存知の御言葉です。ヨハネはこのように言ってますよね。三章の二節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに似たものになる。キリストのように神の前に受け入れられる完全に清いものになるんだって。ユダが言っているのは、神様はそれができる方なんですよって言っているんです。でもこのヨハネの手紙のこの3章の3節を見てください。そんな望みを持っている人ってのは何をします？キリストに対するこの望みを抱く者は、皆、キリストが清くあるように自分を清くするんだと。自分を清く保つんだと。私たちはこのように考えてはいけないんです。神様は私たちを救ってくれたんだから、私たちはもうこれで大丈夫だと。何もしなくてもいいんだと。好き勝手に生きようなんて。確かに神様は私たちを危険から守ってくれるし、確かに神様はいつか必ず私たちをその御前に栄光に包まれて傷のないものとして清いものとして立たせてくださるけれども、でも私たちもその願いを持っているから、その望みをしっかりと持っているがゆえに、この神様の前に喜ばれるように、細心の注意を払って、御言葉をしっかりと学んで、それに従って生きていく必要があるんだって。その責任がクリスチャンに与えられているんだって。この危険に満ちた世の中にあって、こんな不正に満ちた時代にあって、世の中だけじゃない、クリスチャンの中にあっても様々な嘘が教えられているような、そんな時代にあって私たちは自らをしっかりと守り、清く保ち、この神様に期待して、この神様に確信を持って生きていかなければいけない。その神様は信頼できる方なんですよって言うんです。ユダは。どうでしょう皆さん。皆さん信頼してます？この神様。危険の中にあって、困難の中にあって、不安の中にあって、皆さんは神様を信頼するでしょうか？神様は皆さんの持っている問題よりも偉大な方なんです。違います？皆さんの持っている問題をも支配しておられる方なんです。その神様を皆さんは信頼して生きてますか？その神様に皆さんをすがって、その神様を礼拝して生きているでしょうか？ユダは言うんです。それができるって。それをしないといけませんよって。だから私と一緒にアーメンって言って、一緒にしようじゃありませんかって。ユダが教えるのは、私たちが神を信頼することができるってことだけじゃありません。ユダが教えるのは、私たちはこの神様を、信頼できる神様を礼拝しないといけないんだって言うんです。礼拝しないといけないって。世の中は、この神様に対して敵対し、敵を持ちつつ歩み続けています。けれども、私たちは、私たちに与えてくださったこの約束を確かに守ることができる、それを確かに約束を与えてくださるその神様を信頼して生きていこうとします。その時にユダは言うんです。この神様を礼拝することは忘れた、礼拝することを忘れてはいけませんよって。その礼拝する理由というのは三つ、ユダが私にここから教えてくださっています。一番目は、私たちが 唯一の神を知っているということです。25節を見るとこんな風に書いてありますね。すなわち私たちの救い主である唯一の神にって。このように私たちを守ることができるから。このように私たちを確かに見舞いに立たせることができるから。その方は誰かって言ったら、ユダは言うんです。その方がこの唯一の神なんですよって。今の時代と同じように、ユダが生きていた時代にも、神は一人でないと言っていた、そんな人たちがたくさんいました。教会の中にも、異端と言われるような。三位一体を否定するような、そんな人たちも、この当時出てこようとしていました。ましてや、彼らが生きていたその文化を考えるときに、そこは多神教の国家であり、または半神教の文明だったわけですね。ありとあらゆるものが神となることができるような。現在の日本も同じです。けれども、ユダは言うんです。私たちは神様を礼拝することができるんですよ。それをしないといけないんですよ。なんでかって言ったら、私たちは唯一誠の神を知ってるからだって。これ以上はっきり言うことができないような形で、神は唯一なんだって。その方を私たち知ってるんだって。でもユダが言うのはそれだけじゃないですよね。ユダが言うのは確かにこの方は唯一の方であるわけですけれども、でもこの唯一の方ってのはどんな方ですか？ユダが言うのはこの方は何です？救い主なんだって言うんです。救い主なんだって。私たちを永遠の裁きから救ってくださる、その唯一の神であるんだ。これだけで私たちは本来ならば神の御前にひざまずいて神様を礼拝し始めないといけないんです。だってそれほど素晴らしいことないじゃないですか。唯一誠の神を私たちは知っているだけじゃなくて、その方によって救われて、その方によって永遠の祝福を約束されているんです。それだけ思っただけで神の前にひざまずきたくなりますよね。違います？けれどもそれだけじゃないですね。ユダが言うのは、この唯一の救い主なる神は誰の神です？どこかその辺に私たちと全く関係なく存在する神なんじゃなくて、誰の神です？私たちの神なんだって言うんです。私たちの。そこには個人的な関係があるんです、神様との。そこには、神様が私たちを愛してくださり、私たちが神様を愛するという、そんな素晴らしい関係を見出すことができるんだって。何か、よその神様じゃないんです。私たちの神なんです。唯一の救い主だ。一体どのように、じゃあこんな関係を見出すことができるんでしょう。日本語の聖書を見たときに、この25節、私たちの主イエス・キリストを通してっていう言葉は、こことちょっと離れたところにありますよね。でも原文を見ると、実は私たちの救い主って書いたその後に、イエス・キリストを通してっていうふうに書いてあるんです。私たちの主イエス・キリストを通してって。いくつか理由を挙げることができますけれども、多分、より良い考え方というのは、この私たちの主イエス・キリストを通してというのが、栄光尊厳支配権威をイエス・キリストを通して神にあるようにではなくて、私たちの救い主である唯一の神、つまり私たちの主イエス・キリストを通して私たちの救い主となってくださった唯一の神を、神に対してこのような褒めたたえがあるようにと言っているふうに問う方がより良いというふうに考えられます。ユダは言うんです。私たちの唯一の救い主の神ですよって。どのようにしてその関係を持つんですかって言ったら、私たちの主イエス、キリストを通して のみその関係を生み出すことができるようになった。だってイエス様もおっしゃるじゃないですか。誰も私を通してでなければ神のもとに行くことはできないって。私だけが道であるんだって。ヨハネの福音書の14章の6節のところですね。神様はこのイエス・キリストを立てて私たちに救いを与えてくださいました。そのイエス・キリストを通して私たちの救い主となってくださったわけです。神が。私たちの裁き主から。皆さんがもし、このイエス・キリストを通して神を私の救い主と呼ぶならば、皆さんがしないといけないことは何です?この神様を礼拝することです。ユダがこの箇所でしようとしているように。でも理由はそれだけじゃないです。2番目見てください。神様が唯一の方であるっていうことを知ってるから私たちが礼拝しないといけないだけじゃなくて、この神様が一体どんな神様なのかっていうことを私たちが知っているがゆえに私たちはこの神を礼拝しないといけないんです。ここで、ユダは続けて4つのことを私たちに言ってますよね。栄光、尊厳、支配、権威。これによって神様がどんな方なのかということをユダは私たちに教えているんです。一番目に出てくるのは栄光という言葉です。ある仲介者はこの言葉をこんなふうに説明しました。神様の持っておられる特徴の総括であるって。それを全部まとめたものだって。それが輝きとして表されているんだって。多くの時に聖書は神様がおられる。神様の臨在。そういったものをこの栄光によって表しています。栄光という言葉を持って。それは、そこには輝きがあり、そこには神様がおられるんだということを疑うことができないほどのその素晴らしさがあるという、そんな風に考えることができますよね。最もその顕著な例というのは、これも黙示録に出てくる。新天、新地ができて、そして新しいエルサレムが天から降りてくるとかあるじゃないですか。その新しいエルサレムの説明っていうのを見ていくときに、こんなことがわかるんです。そのところには太陽がないって。けれども、常に明るいんだって言うんです。夜がないって。なんでかって言ったら、そこは何を満たされてます?神様がそこにおられるがゆえに、その神の栄光によって輝いてるんだって。神様の臨在。神様の特徴、その素晴らしさ、それが、この栄光という言葉に凝縮されてるんです。だからもし私たちが神に栄光があるようになんて言うならば、それは私たちが神の属性そのすべてを素晴らしいものとして認め、その神様を褒めたたえているその姿になるわけですね。二番目にユダが言うのは尊厳という言葉です。この言葉は、実は、たくさん聖書の中に、新約聖書の中に使われているように見えるんですけれども、思うんですが、実はこれと同じ言葉が使われているところっていうのは他に2箇所しかないんです。つまり全部で、新約聖書の中で3回しかこの言葉使われないんですよね。で、この言葉が、使われるときに、その言葉が表すことっていうのは何かって言ったら、この神様に、すべてのものをしのぐ偉大さ、また力があるんだということを表しているんです。つまり神様はどんな方ですかって言ったら、神様はどんなものよりも偉大な方なんだっていうことを示す、そんな言葉なんですよね。つまり最初の二つの言葉を持って、栄光と尊厳という言葉を持って、ユダは神様がどんな方なのか、神様ご自身が持っておられる特徴について言っておられる。神様はその属性すべてにおいてあまりにも素晴らしいがゆえに輝き 続けるようなそんな方であり、その力は、その素晴らしさは他の何者よりも勝っている、そんな偉大な方なんだって。考えてみてください。もし皆さんが実際にそんな素晴らしい方の前に出たら、私たちできることって何です？できることって、礼拝することしかないじゃないですか。その方を褒めたたえることしか。だから言うんです。私たちはこの神様を知っているならば、この神様がどんな方かっていうのを理解しているんだから、だから私たちは礼拝しないといけないですよって。神様を褒めたたえなさいって。次に、ユダはこんな言葉を使います。支配。この支配というふうに訳されている言葉は、直訳すると力です。力っていう言葉。神様だけが持っておられる。全能である方のその力です。さっきから何回か言いましたけれども、神様はこんな力を持っているがゆえに、神様がしようと思うことを全部完全になすことができる。そんな方なわけですね。その力を言っているんです。神様が支配者であるがゆえに、主権者であるがゆえに、こんな力を持っておられる。そのことを指しているわけです。そしてその次の言葉、権威。という言葉は、簡単に言えば、神様が主権者であるがゆえに、神様が全ての作り主であり、支配者であるがゆえに持っておられる、神がなそうとすることをなしても構わないというその自由、またその特権、その権威のことを指しているわけです。つまり、最初の二つで、ユダは、ここで神様がどのような方なのか、その特徴について、神様ご自身が持っておられる特徴というのが素晴らしいものであるということを言ったと同時に、次の二つで神様が支配者であって、そのなそうとされることを完全な知恵のうちに、完全な権威のもとに、完全な力を持って成し遂げる、そんな方なんだというんです。こんな素晴らしい神様、私たちは知ってるわけですね。こんな素晴らしい方を私たちは救い主として崇めてるんです。どうでしょう皆さん。毎日生活しててこんなこと考えます？もし考えてたら、私たちその神様の権威の前にひざまずいて、その神様の素晴らしさの前にひざまずいて、礼拝しようと思いますよね。日曜日だけじゃなくて、毎日毎日歩んでいくその中にあって。3番目に、私たちは唯一の神を知っているから礼拝する。また、どのような神様であるのかということを知っているから礼拝する。それだけじゃなくて、この神様が全ての時において、礼拝されるべき方であるんだということを私たちが知っているから、私たち神様を礼拝すべきなんだって、ユダは言うんです。見てください、これ。永遠の先にも、今も、またいよいよ限りなくありますようにって。ユダは何言ってるんでしょう。実はここで三つの時の区分があるわけですね。一番最初に、ちょっと日本語の訳わかりにくいかなとも思うんですけれども、永遠の先にもっていうのは何っていうふうに、紹介すると何っていうふうに言うかというと、これは、すべての時代の前にっていうふうに訳するわけです。訳すことができるんです。つまり、ユダが分けている三つの区分っていうのは、過去、現在、そして未来なんですね。永遠っていうと時の概念がないわけですから、私たちにははっきりと理解することができないようなコンセプトであるわけですけれども、でも人間的に永遠ということを考えるならば、今は永遠じゃないわけですね。今っていうのは今あるわけです。けれども、その前に永遠に続く過去があるわけですね。そして永遠に続く未来があるわけです。ユダは言うんです。この神様はどんな時に褒めたたえるべき、どんな時代に褒めたたえられるべき方なのかって言ったら、単に今は褒めたたえればいいんじゃなくて、この世の中が作られたその前から、永遠のその始まりから、永遠に始まりがあるかどうかわからないですけれども、永遠のその最初のそこから、常に 褒めたたえられるべき方なんだってまず言うんです。皆さん気づ、よ、お気づきにならないといけない点、注意しないといけない点というのはこういうこと、このことです。この24節、25節は、ユダの祈りじゃないんです。だって、もし私祈るとするならば、永遠の過去について祈らないですよね。だってもうすでに起こったことだから。違います？そんなことがありますようにって願うんだったら、今から先のことを願うわけじゃないですか。でもユダは言うのは、永遠のその始まりから、ずっと神様はこういう方なんですよっていうふうに宣言してるわけです。もちろん、祈りとして、つまり神様はこのように褒めたたえられるようにって言って、語ってる部分もありますけれども、でもユダが言ってるのは、神様はこんな方なんですよって言うんです。永遠に、その初めから最後まで褒めたたえられるべき方だなって。そして、今、褒めたたえるべきなんだって。現在、進行形で。この神様は永遠に建てられた、その永遠の昔に建てられた私たちを選び、私たちを救い、私たちを義と定め、私たちを清いものとなし、私たちを神の栄光のうちに入れてくださるというその素晴らしい計画を永遠の過去に建てられ、今私たちにそれを実際に体験させてくださっているわけですね。その方は私たち今褒め称えるべきであるんだ。それだけじゃない。ユダが言うのは、私たちは未来においてもこの方を褒めたたえなければいけないんだって。よいよ限りなくって。私たちが、この私たちが信じている神が誰であるのかということを理解するときに、私たちができる唯一の行為というのは、この神様を礼拝することです。この神様を褒めたたえることです。それは私たちの口先だけじゃない。私たちの全身全霊をもって、その生きていく歩みを通して、私たちが捧げていくべき礼拝なんです。たとえこの世の中がどんなに悪に満ちた時代になっていこうとも、たとえクリスチャンだと、言っている者たちの中から、この聖書を否定する者が出ていって、その者たちが私たちに、そんなナンセンスを信じるべきじゃないよって言ったとしても。また逆に、この聖書を極端に解釈して、神様っていうのは私たちの願っていることを何でもしてくださる方なんだっていうような、そんな間違った教えを私たちに教える者が現れてきたとしても、私たちはこの聖書をしっかりと学び、この聖書が教えてくださるこの神にしっかりと従って、生きていく。そんな責任があって、その時に私たちはこの神を礼拝し続けるようになって、ユダはそんなふうに言うんです。一番最後にユダは最初に言ったようにアーメンって付け加えてますよね。皆さんもよくご存知のようにこの言葉はヘブル語でその通りですとか、そんな意味を持っている言葉であります。一番最後にこの言葉を置いたというのは、ヤコブはまさにこれをものすごく強調してるんです。これは何かそうでありますようになんていう希望的観測ではなくて、確信なんです。確かにその通りだ。神様はこんな危険に満ちた偽教師たちがたくさん出てきて、世の中が神から離れていこうとするその時代にあっても、私たちを守り続け、私たちを必ずその見舞いに清いものとして立たせてくださることのできる、方であり、それゆえに私たちはこの方を信頼することができ、神様は永遠に変わることなく唯一の救い主であり、私たちに対してその素晴らしい属性をはっきりと示してください。その支配をもって私たちを導いてくださる方であるかゆえに、私たちの礼拝すべき方であるんだ。その通りですよ。そしてこのアーメンという言葉を持ってユダは私たちに問いかけるんです。あなたも私と一緒にこの神を信頼し礼拝して生きていきましょうって。皆さんの生涯はどうでしょう。神様を信頼していますか。皆さんは神様を礼拝していますか。ユダは訴えるんです。神様は信頼できますよって。神様は礼拝されるべき方です。お祈りしましょう。 父なる神様、あなたが私たち一人一人にあなたの素晴らしさを示してくださったことを心から感謝いたします。あなたが信頼できる方であり、あなたが礼拝されるにふさわしい方であることを、またそんな方を私たちが神として知っていることを心から感謝いたします。もし私たちがこの神を知っていると、あなたを愛している、あなたを信じているというならば、どうぞ神様、それにふさわしい歩みを私たちがなしていくことができるように助けてください。神様、どうぞあなたが弱い私たちを励ましてください。あなたが私たちに勇気を与えてください。この不正に満ちた、悪に満ちた、あなたに逆らい続ける時代にあっても、あなたに信頼し、あなたを礼拝して生きていくことができるように、そんなものへと変え続けてください。あなたの御業を期待し、いつの日かあなたの御前に傷のないものとして大いなる喜びを持って現れることを待ち望んで、この祈りをイエスの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。